大人の喫茶店。
おはようございます。いらっしゃいませ。大人の喫茶店へようこそ。大人の喫茶店は西東京を明るくする、元気にする、そんな活動されている方をゲストにお迎えしてお話を伺う番組です。今日の担当マスターは私ひみかがお届けいたします。本日のゲストはパンと発酵料理の教室、キッチンお花主催の橘沙織さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。パンと発酵料理の教室をされているということでお話を伺いたいなというふうに思っているんですけれども、はい、このキッチンお花、お名前の由来はどういった思いでお付けになったんですか？
はい、お花っていうのはハワイ語で家族っていう意味なんですけれども、はい、私趣味でですね、フラダンスを習っているんですけれども、うん、はい、そこのハワイが大好きっていうところから、ハワイ語で名前を取りたいな、そして私が求めている家族みんなが笑顔になれるような、そんなご飯作りをお伝えできるような教室にしたいと思って名付けました。
食で家族をつなぐっていうところでもすごく大事なので、はい、うん、いい名前ですね、はい、今日はね、いろんなお話を伺っていきたいと思います、はい、どういったお教室をされてるんですか？
はい、私もともとは小麦のパンの先生をしていたんですけれども、今はちょっとですね、米粉のパンに重点を置いて、米粉のパンと発酵料理、日本のね、伝統の麹を使った調味料を、用いてご飯を作るっていうことをお伝えしています。
日々のお献立とかからってことですか？
そうですね、日々のお献立もそうなんですけれども、うん、実際に調味料を作るところからレッスンしたりもします。お味噌とか塩麹、醤油麹とか、うん、そういったものを使って手軽に美味しい料理を作れるように、うん、はい、はい、お伝えしています。
そうなんですね、はい、普段はね、私ね、沙織ちゃんって呼んでるんですけど、はい、まあ、今日はね、沙織先生と呼ばせていただこうかなと思います、はい、
よろしくお願いします、はい、
お教室はいつもはどちらでされてるんですか？
清瀬のママタノっていうレンタルスペースでレッスンをしたりですとか、東久留米の種化コンディショニングルームさんっていうところでレッスンをしています。レンタルスペースでやっているものは単発のレッスンになりまして、インスタグラムの方から募集をさせていただいて、そちらの方で DM をいただければお申し込みいただけます。
お子様と一緒にとかもできるんですか？
できますね、うん、8月には夏休み特別企画っていうことで、うん、お子さんとお母さんとで、まあ、もちろんお父さんでも OK なんですけれども、うん、米粉のパンのレッスンをします。
米粉のパンですね、はい、今日実はこの収録前にですね、はい、ちょっと米粉のパンを持ってきていただきまして、はい、私ちょっと味合わせていただきました、
はい、どうでした？
いや、すんごいもちもちで、
もちもち、はい、
びっくりしました、はい、米粉が少し入っているものとかは、うん、多分今までも口にしたことがあったんですけど、うん、はい、米粉これ 100% ですよね。
100% です。
今日は作ってきていただいたのが塩
バターロールです。
塩バターロール、
はい、
すんごい美味しかった。
ひみかちゃんに味わってもらいたくて愛情を込めて作ってきました、
はい、ありがとうございます。たっぷり愛情が入ってました、はい、溢れ出てます。
溢れ出てました、
はい、米粉ってここ数年すごく効くようになったかなと思うんですけど、うん、小麦とで作るパンと、うん、その米粉で作るパンの違いってどういうところにありますか？
はい、最大の違いはやっぱりグルテンが米粉にはないことですね、うん、グルテンってパンを作った方は分かるかと思うんですけれども、パン生地ベトベトしている状態が体の中に入って腸の中で、状態で腸の中にへばりつくっていうことをちょっと想像してみてください。なかなか体の中から洗い流されないのがグルテンなんですよね、
はい、
でそれがやっぱりないのが米粉のパンなので、グルテンがないっていうことは腸の中をきれいに、う
ん、なるほど、
保ってくれると思います。
結構やっぱ最近はグルテンフリーっていう言葉すごく聞くんですよ、
はい、
で私もやっぱりこうダイエットしたりとかしてる時って小麦をちょっと避けたりとか、うんうん、してたんですけど、うん、今のねベトベトの話、
はい、
聞くと、はあ、もう食べれないじゃんって思う。
まあ、ダイエットもそうなんですけど、はい、私娘が今年に入ってからアトピーだっていうことが分かって って、うんうん、やっぱりその腸内環境の乱れだったりがやっぱり肌に影響してきて、やっぱりかゆみがすごく増してしまうっていうのがあったので、ずっとやっぱり私パンといえば小麦でしょって思ってたんですけども、うんうん、ちょっと米粉にシフトしてきました。
そう、なんかパンの先生にグルテンフリーの話はできないと思ってました、
はい、
でもこうやってね米粉のパンがあるということで、うんうん、もう教室でも今はその米粉のパンを主に作ってる、はいはい、
そうですね、
グルテンが入ってるものは今はやってらっしゃらないんですか、は
い、やってないわけではないんですけれども、はい、もちろん小麦のパンもやっぱり、うんうん、あの美味しいっていうものは私は遠慮なく取りたいと思ってるので、
確かに、
はい、で要望があれば小麦のパンもやります、
はいはい、でまあ、美味しいが一番ですからね、はい、今の活動を始めたきっかけは、はい、どういうきっかけがあったんですか？
もともとあのパンの講師っていうのはパン教室に通って講師の資格を取った時に友達に少しずつお伝えするような形で始めてはいたんですけれども、
はい、
あのコロナになって、うん、この体が資本だっていうことに気づいて、
はい、
あの発酵調味料を取り入れたいなと思ってちょっと習いに行きまして、そこからみんなに教えたい伝えたいっていうふうに思って始めました。
沙織先生自身がその発酵調味料をこう取り入れるようになって、はい、うん、何か大きな変化ってありましたか？
ですね、私自身も、まあ、もともとあの便秘とかはなかったんですけれども、うん、まあ、より一層快調になるっていうのもそうですし、息子がいるんですけれども、うん、10代後半の思春期ニキビがたくさんできてたんですけれども、うん、ニキビがなくなってきました。
いやでも沙織先生、
はい、
肌綺麗ですよね。
綺麗ですか？ありがとうございます。
ここのねスタジオ、はい、楽しい駅前のスタジオですけども、うん、はい、こう自然光がね、はい、バシバシに入るところなのでこう肌に多分ごまかしが効かないのでえでも肌綺麗、
ありがとうございます、
は
い、
同い年として
、はい、
見習わないといけない頑張らないと。
頑張りましょう。
やっぱりね美はね、はい、体の中からですよね。
そうです、
やっぱ健康であるためには、はい、日々口にしてるものだったりとかっていうのがすごく大事ですよね、
はい、やっぱりね、はい、食べたもので体は作られてるので。
確かに、はい、普段は家でもパンを焼いてお子さんたちに出したりとかってこともしてるんですか？
はい、はい、食べてます、子供たちも、
すごい、はい、ちなみに沙織先生のところの、はい、例えばの一日のお献立ってどういう感じのお献立ですか？
一、はいはい、日ですか、うん、まあ、平日は朝はほぼほぼご飯ですね、
うん、
ご飯とあとは作り置きのおかずをちょこちょこ 2,3 品お皿に持ってご飯とお味噌汁っていう感じですね。お昼は、
はい
はい、お弁当なので子供たちは、
はい
はい、
お弁当も作ってるんですか？
お弁当作ってます。
はい、
はい、
お子さん3人いらっしゃるんですよね、
はい、
3人分、
はい、
そこは見習えないので、
はい、
すごいと思って聞いときます夜はどんなお献立ですか？
はい、夜はですね、うん、まあ、主に、まあ、本当にご飯とお味噌汁は基本なんですけれども、うん、まあ、メインと副菜、まあ、2,3 品っていう感じですね。お魚の日もあればご飯の日もあるっていう感じなんですけれども、はい、だいたい発酵調味料を使ったお惣菜を作ってます。
一つ、はい、あの意外なお味噌汁の具なんかおすすめありませんか？
意外、うん、意外かどうかわからないですけど、うん、今の時期だったらモロヘイヤ、
うん、あ、はい、いいね、
はい、
いいね、あの元気になりますよね、モロヘイヤ ね、はい、ね、私なんか湯がいて、はい、なんかめんつゆかけて出すぐらいしかしなかったけどちょっとお味噌汁、
うん、お味噌汁美味しいです、
はい、入れてみたいと思います、
はい
はい、今お住まいで活動を主にしているのは、はい、
東村山市ですね。
東村山ですね、
はい、
東村山でもいろんなことをされてるんですか？
はい、東村山、私あの秋津というところに住んでるんですけれども、
はい、
その秋津の中で、その秋津の町を活性化していこうっていう、あの秋津トンボ楽市っ っていう、うん、地域密着のマルシェがあるんですけれども、うん、そちらのマルシェの実行委員をさせていただいてます。
そうなんですね、はい、名前はね私聞いたことあったんですけど、はい、
ですよね、
うん、参加したことはなかったです。
ですよね
どんなことするんですか？
チロリン村っていう、はい、あの広場があるんですけれども、そちらで主にあの東村山市ですとか清瀬近郊で、活動してらっしゃる、ハンドメイドのアクセサリーを作ったりするような作家さんですとか、うん、あとはキッチンカーであの物販販売、飲食販売をしたりとか、
チロリン村で、
そうです、ワークショップなんかもやったりしてるので、はい、ぜひぜひ。
あ、そうなんですね、
はい、
いやちょっと面白いですね。
面白いです。
それはなんか定期的にやってるんですか？
年2回、うん、春と秋にやってます。
じゃあ次は秋ですね、
はい、秋ですね、はい、10月の29日平日水曜日なんですけれども。
水曜日なんですね、はい、ありがとうございます。はい、ではこの辺で沙織先生からのリクエスト曲をおかけしたいと思います。はい、リクエスト曲をどうぞ。
はい、ミセスグリーンアップルのケセラセラです。
はい、ではお聞きください。ミセスグリーンアップルのケセラセラ。
大人の喫茶店ラジオライブラリーでは音楽をカットしてお送りしています。後半もお楽しみください。
ミセスグリーンアップルのケセラセラをお聞きいただきました。この曲をリクエストしていただいたのはどんな思いからリクエストしていただきましたか？
はい、ケセラセラっていうのはなるようになるっていう意味なんですけれども、うん、完璧を求めずに成り行きに身を任せることも私は大事だと思っていて、どうにかなるっていうのがあの子育てにも自分の実生活においても大事だなっていうふうに思います。
あ、素晴らしい。実はこのミセスグリーンアップルさんって、はい、お二人がこの西東京市の出身なんですよ。
え、そうなんですか？
はい、ゆかりのある曲を選んでいただきありがとうございます。はい、それでは後半は沙織先生がされている活動について詳しくお伺いしていきたいと思います。いろんな方とのコラボで活動されているというふうなお話も聞きましたけれども、はい、
同じ東村山市内で発酵教室ですね、あの主催されております真由美さんとコラボして発酵ランチを提供しているカフェを第2、第4火曜日に営業しています。
カフェの日、それはどちらで営業されてるんですか？
はい、はい、秋津駅から、はい、まあ、徒歩6分ぐらいのところにレンタルスペースママタノっていう場所があるんですけれども、はい、そちらで営業しています。
はい、今日はさらにゲストとしてそのコラボされている真由美先生にもお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます、真由美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。真由美先生もいろんな活動をされていた中で、はい、沙織先生と出会って一緒に今コラボ活動をされているということですか？
一緒には通ったことないんですけれども、
うん、
習ってた発酵教室が実は一緒で、
あ、そういう
ご縁。そこの先生が、はい、多分すごく会う人がいるよってお互い言われてたんですよ。それである時に思い切ってインスタグラムの DM で、はい、近くで同じような活動をしてますっていう風に、はい、あのメッセージ送ったら、はい、すぐ返信が来て、はい、何か一緒にやろうって。
あ、そうなんですね。
やりたいねって言って、はい、それで会ってもないのにその話になって次の日とかだっけ、はいはい、たまたま実際会えたんですよ。もうご縁だなと思って、で、はい、会ってもやっぱりこの沙織ちゃんってこういう素敵な方だからもう魅了されて、うん、あ、この人と何かしたいなと思って、それであの結局カフェその前にお子様用の夏休みの自由研究っていうパン教室をね、はい、やったりとかしたんですけれども、はい、そんなご縁でちょっと沙織ちゃんとは一緒に活動をさせていただいております。
他の活動もされてるんですか？
あ、はい、東村山署のやはり秋津の自宅で、うん、あの発酵教室を開いております。
さっきね沙織先生にも私ちょっと聞いて習いました。真由美先生はどんな発酵ものをお作りになって教えてらっしゃるんですか？
私も皆様やっぱり聞いたことがあると思うんですが、塩麹をベースに、はい、そもそも塩麹って何っ って疑問に思ってる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、塩麹ってまあ簡単に言うと万能調味料なんですね、
はい、
なのでお料理苦手な方こそ使ってほしいし、お得意な方は活用してほしいっていうふうに思っているんですよ、
はい
はい、でそれをベースに私はですねやっぱりあるもので、生活っていうのは豊かにできるんじゃないかなっていうふうに思っているんですね、
はい、
なので衣食住を充実させませんか皆さんっていうことを、まあ、発酵を通じてお伝えしている教室を開いております。
まあ、私あの料理がまるでダメなので、あの塩麹っていうと肉を柔らかくするだけにしか使ってないんですけど、何か他に簡単にできる塩麹の活用方法ってありますか？
はい、今の時期であれば、はい、きゅうり洗っていただいて水分取りますよね、
うん、
もう切らなくてもいいです。もう包丁めんどくさかったらボキッて半分に折るのでもいいです、
うん、
それをジップロックとかに入れていただいて塩麹を入れて揉み込んでください、
はい、
次の日には美味しい浅漬けになっています。
なるほど、
ぜひこれは
それだけでいいんですね。
はい、あの熱中症の
塩分補給
ですね。塩分補給にもなります。
確かに、
はいはい、で、うん、あのきゅうりは結構つかりやすいので、
確かに
細かく切らなくてもいいので、
はい、
もう半分ぐらい。
もっと簡単な方法あります。
何ですか？
ご飯を炊くときにスプーン1杯お米に入れてあげてください、
はい、え、待って、え、お米研ぎます、
はい、
水入れます、
はい、
塩麹入れます、
はい、
炊きます、
はい、
美味しい
ツヤツヤのご飯になります。はい、大体3合ぐらいに対して、うん、まあ大さじ1弱ぐらいですかね。あんまりたくさん入れちゃうとご飯ちょっとあの味のついたご飯になっちゃうので。
なるほど、
はい、
うち4合炊くので、
はい、
1杯でいいですか？
1杯で入れてみてください。
感じます。今日やることいっぱいだ、はい、私いっぱいメモってかないと、
はい、
まずはお米を炊くときは4合に1杯の塩麹を入れる、
はい
はい、そしてきゅうりですね、
はい、
きゅうり半分にポキッと折ったきゅうりに、はい、それの塩麹の量はどれぐらいですか？
まあ全体にまとうぐらいで大丈夫です。
結構じゃあ量多いですね、思ったより多いかな。
最初少なめがいいと思います。で足りなければ入れれば、
うんうん、入れて、
はいはい、であとはお好みの塩分量でご自身の味覚で、
はいはい、一晩寝かせる、
はい、
でちょっと取って、
はい、
水分を
取らなくていいですよ。
そのまま切ればいいだけ、
はい、切ってください。
そう
簡単、はい、それで、
うん、
きゅうりから水分
出ますね、
出ますね、はい、それがシャバシャバの塩麹が残るんですけれども、
はい、
それにオリーブオイルとかあとレモンとか、まあ、酢お酢とかでもいいんですけど絞っていただくと簡単なドレッシングになります。
余ったやつでいいの？
そうです、うん、余すことなく全部使います。無駄がない。
危ない、洗い流すとこだった、
うん、ぜひ最後もその汁もきゅうりのエキスが入った汁なので、
はい、
ドレッシングにぴったりです。なんかコンソメスープの素とか、
はい、
味の素とか使いませんか、
はい、
いわゆる代わりになるんです。だからコンソメスープの素を使ってる人だったら塩麹は実は使いこなせるんです。甘みと旨みと塩味がある万能調味料なので、
はいはい、だから料理が苦手な人ほど使ってもらいたいんですよね。
そ
うなんですよ。
それを伝えたいんです、はい、2人は。
ちょっといつどこに行けばいいですか？
第2第4火曜日に私たちのカフェにお越しいただければ、
はいはいはい、まず私たちのものを食べてもらって、
はい、これ予約制ですか？
そうですね、
はい、
インスタグラムの DM からハッシュタグキッチンお花もしくはカフェお花で検索してみてください、
はい、
8月の5日の日がですね、
はい、
こちらはちょっと夏休みということで、はい、カフェの方はお休みなんですけれども、
はい、
親子の米粉パンレッスンをやります、前回春にもやった時には一番下のお子さんは幼稚園の年中さん、
年中さん、
はい、うん、ちゃんとこねこねして上手に作ってました。
ああ、いいですね、
はい、
やっぱ食育ですよね。
そうですね。
何名ぐらいが参加できるんですか？
次回はですね親子3組の募集となっております、は
い、あ、じゃあもうちょっといっぱいになってるかもしれないですね。
そうですね。
でその次が第4週、はい、この日は、
はい、
カフェはされてますか？
はい、26日火曜日は、
うん、
カフェ営業をやっておりまして、
はい、
ベトナム料理ということで米粉のバインミーを、
はい
はい、やらせていただきます。米粉なんだけど、
はい、
バリッバリの、
はい、
美味しいパンにフォーをつけるんですけれども、
はい、
そのフォーをスープ代わりにしていただいてパンと中に挟む具材を全部バラバラでお出ししますので、はい、ご自身で中に挟んでカスタマイズして 大きいお口を開けて頬張っていただきます。
わかりました。パクチー、はい、多めでお願いします。
パクチーなかなかお好きな方いらっしゃらないので、うん、そう言っていただけると私たちめちゃめちゃテンション上がります。
ですよね、
はい、9月にもやりますので。
9月、はい、いつですか。
9月の9日、はいはい、こちら第2火曜日ですね、はい、こちらもバインミーをやります。
バインミーやっぱ人気ですね。
そうですね、はい、一度食べた方はまた食べたいって言っていただけるので、
はいはい、でも、ね、知らない方はバインミーって聞いてもイメージできないと思うんですよ、
う
ん、
そうなんですよね、はい、米粉で作ったバリッバリのフランスパンの中に甘酢、甘酒で作った紅白ナマスとスパイスを効かせた、うん、はい、豚肉をサンドしていただいてパクチーを大盛りにサンドしたものです。
苦手な方はパクチーを抜くこともできますよね、は
い、最初に言っていただければ、はい、あの外してお出ししますので。
そうですよね、はい、まあ、ベトナム版の、はい、まあ、サンドイッチというんですかね。
サンドイッチですね、はいはい、
これがね、うん、本当にねおナマスが合うんですよね、
うん、そうなんですよ。
やっぱ日本とゆかりがあるんですかね、
うん、お酢も発酵調味料なんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
はい、そこに甘酒を使って、はい、さらに、はい、発酵パワーダブルでお届けします。
いいですね。第2と第4の火曜日がそのお二人でされているカフェの日ということで、はい、この明るいコンビにお会いできるということですね、
は
い、
あの全く血のつながりないんですけど、うん、双子ですかって言われるんです。
言われます ね、 ね、
うん、顔は、ね、似てない
よ。似てないんですよ、うん、一人じゃなく何人もに言われるんです。
そうなんです。
テンションが似てるから
内から溢れるものがね、はい、本当に似てるのかもしれないですね。
確かに、うん、お教室楽しいだろうなっていう、笑顔が絶えないだろうなっていう感じで
楽しいんです。
いや、先生方が楽しいっていうのが、はい、もう楽しいに間違いないですよね。
楽しいんです。私たちやってて楽しいんで。
はい、その、レッスン料とか、はい、ランチのお値段とかもお聞きしてもいいですか。
はい、ドリンク代はまた別途なるんですけれども、うん、ランチは1200円です。
レッスンはまたその都度違いますか。
そうですね、私のレッスンの方も内容によって違いますね、うんうん、次にやる、親子レッスンは親子で4000円ですね、は
い
は
い、いい夏休みの思い出になりますね。
そうですね、ここで、宿題を終わらせてもらいたくて自由研究の、はいはい、冊子もお付けしますので、ぜひぜひ。
何それ、
はい、米粉のカレーナンドック、うん、ナンを作っていただいて、はい、そこにカレー風味のお野菜とソーセージを乗せて作ったものを自分たちで食べるっていう。
じゃあ、はい、いっぱいお写真撮ったりとかして、 そうですね、それが自由研究に出せるという。そうですね、はい、いやもう朗報ですね、
はい、ぜひぜひ。
前回ピザの時も皆さんやっぱり成形とかやっぱ楽しくてね、はい、で好きな具材をそこにあるものを好きなように、うん、みんな違うね。
そう
なんです。やっぱりもの用意してる具材は一緒なのに、うん、やっぱり選ぶものが違うから、うん、みんなそれぞれのこだわりで作っていらして、うん、とても可愛かった ね
性格が出ますよね。ああいうのね、お子さんの、
うんうんうん、楽しいですよ、うん、
ピザいいですね、うん、個性が出て、
うん、だからよくね、みんな食べますよね。
ママちょうだいって言っている親子の方いらっしゃったんですけど、うん、ダメって。
これはあの自分が作ったから自分が食べるんだって言ってレシピもお付けするので、
はい、そんなところまで、
はい、なのでお家に帰ってからも楽しめるように、うん、
基本的にはね、お子様なので、うん、もう好きなように平たくすればいいよっていうふうにお伝えしようかなとは思って、う
ん
う
ん
う
ん、楽しい、うん、本当に私料理が料理できるっていうだけでもう超尊敬なんですよ。なのに教えてらっしゃる、しかも内容を聞いて想像の上を言ってます、うん、
本当ですか、
うん、で自由研究にできるとか、うん、レシピも差し上げて家でも作れるって、うん、なんかすごいと思って、
うんね、やっぱり夏休みのお母さんたちを救いたいっていうそういう気持ちがあるので、やっぱり自由研究とかお昼ご飯を楽できるような、うん、そんなね会ができたらいいなと思ってやってます、うん、
素晴らしい活動です、
はいはい、 オンラインの方も、うん、あの塩麹を作るレッスンですとかを、うんうん、Zoom を使って、うん、はい、やっております。
事前にじゃあ用意しておいてくださいみたいな感じで、
そうですね、はい、事前にレシピをお渡しするので、はい、材料を揃えていただいてやるんですけれども、はい、うん、難しいものは何もなく、スーパーで全て手に入る材料でやっているので、はい、誰でもできるようになってます。
すごいですね、はい、塩麹を作るだけですか？
作ってで、まあ、その先ですね、活用法っていう、はいはい、
のもちゃんと教えてくれる、はい、さっきみたいな、はい、
そうですね、
そうですね、はい、ご飯を炊くときに入れるとか、はい、きゅうりでやるとか、はい、ドレッシングを作るとか、
ちゃんと全部覚えてた、
覚えてた、はい、言えました。ちょっともうやろうと思ってますから、はい、今日はね、パンと発酵料理の教室のキッチンお花主催の立花沙織先生と、はい、あと真由美先生にお越しいただいて、まあ、パンのこと、またちょっと分からなかった発酵のこと、塩麹のことなんかもすごくたくさん聞けて、このラジオを聞いてる方に実はここも聞いてほしいよっていう、これも伝えたいよっていうのが何かあれば、お一人ずつお願いいたします。
はい、日本人に生まれたからにはやっぱり日本の伝統的な調味料をうまく活用していただきたいなっていうふうに思ってるので、簡単に手に入る、まあ、ジャンクフードっていうのも別に悪いとは言わないんですけれども、あの手作りの調味料で美味しいご飯を作るっていうことをおすすめしたいですね。みんなにやってほしいと思います。カフェではですね、地元の農家さんと、提携しておりまして、そこから直接お野菜を仕入れて、あの新鮮のなお野菜を使ってお料理させていただいてます。それとですね、真由美さん以外にも他の先生とコラボもさせていただいておりまして、薬膳の先生と一緒にコラボでワークショップ、薬膳茶と発酵おやつのワークショップなんかもやっております。
はい、沙織先生ありがとうございます。はい、真由美先生お願いします。
はい、そうですね、やっぱり食べることって絶対必要じゃないですか、うん、でもちろん今って外食でもさっき沙織先生おっしゃったように手に入りやすいものって多いんですけれども、うん、自分で作ると自分の好みの味付けにできるんですよ、うん、はい、それを叶えてくれるのが発酵調味料、塩麹とかのねと思っていますので、さらに体にいいので、ぜひぜひご活用いただきたいなと、そういう気持ちをお届けしたいなと思っております。
ありがとうございます。すごい、あの目の前にいる私にはもうすっごい響いて、はい、どうしようと思って今、はい、いろんなこと今新たに、確かに食は大事だなっていうのも思いましたし、はいはい、こないがしろにしていたというか、見て見ぬふりをしてきた、はい、調味料っていうところにもフォーカス当てて、はい、食のこと考えていきたいなっていうふうに思います。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日はパンと発酵料理の教室、キッチンお花主催の沙織先生とコラボ相手の真由美先生にお越しいただきました。お二人とも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。